ようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。やってしまいました。本当は昨日このテーマを配信する予定だったんですが、またもや逃してしまって、結局今日2本配信することになっています。いつになったら僕は毎日更新できるんですかねなんか急に毎日更新できてるなと思ったら、急にまたプツッと終わって、でその次の日に2日分2本収録をねするっていうような感じで、ぶり返しにやってきてますが、まあ今回本当はね昨日話する予定だったんですが、今回は金持ちの特権と矛盾というテーマでお話ししたいなと思うんですね。で皆さんも僕もですが、僕らが生きている世界は多くの方が資本主義社会で生きているかなというふうに思うので、まあお金持ちがどんどん出てきて、でお金を持っている方がいろんなサービス商品をね使って豊かな生活を享受できるっていうのが、まあ、ざっくりな世界なのかなというふうに思いますが、その中で、まあ、お金持ちの方が資本主義社会にいて、まあ、いろんなこうねサービスを享受している中で、特に顕著なのがお金を出せば出すほどこのプライベートが提供されるっていうのがあるかなというふうに思います。皆さんもご存知の通り、このお金を出せば出すほどこのプライベートとか、あとは自分だけの空間っていう風にどんどん自分だけで占有できるっていうのが価値となって、それに対価が払われているってことに気づくかなというふうに思うんですね。なぜお金を払えば払うほどプライベートに価値が出るのかっていうと、これはもう僕も皆さんも多くの方に共感していただけるかと思いますが、まあ、人に気を使うことなく、まあ、のびのびと過ごせるからですよね。まあ、イメージしてほしいんですが、なんか常にこう夫婦で狭い 1DK の 1DK の部屋で過ごしていた時に、いつもはまあシングルベッドでこう、ね、夫婦で寝ていたとしても、今日はパートナーの方が外出でいないとなると、このベッドを占有できるわけじゃないですか。で両手広げてよっしゃって寝返りもできるっていうようなイメージですよね。こういった風に人ってプライベートというか、自分が占有できることが増えたり占有できるってことに対して、まあ、お金を出すっていうところに価値があるっていう風になってると思うんですね。でもう少し深掘りしていくと、僕が当時オーストラリアのブリスベンですねにワーホリで行ってた時に、ドミトリーに住んでたんですよ。どういったドミトリーだったのかというと、すごい狭い部屋に2段ベッドが 4つあって、2段ベッドなので要は8人が寝泊まりできるんですね。で1つの部屋に8人がそこに住んでいて、でトイレとお風呂も1個しかないっていうような状況だったんですね。でそこで僕は約1ヶ月半ぐらいそこで生活してたんですけど、もう何を思ったのかというと、もうとにかく自分の部屋が欲しい、もう自分だけの空間が欲しい、自分だけが使えるトイレとお風呂が欲しい、もうこれしか考えてなかったですね。もう家というかドミトリーに帰ってきて、まずトイレとお風呂空いてるかなとか、自分が行きたい時に行けるのかなっていう、相手の人の生活を気にして、あ、この人朝5時に起きるんだ、いつトイレ使うんだ、じゃあこの時間使わないか自分使えるなみたいな、人のルーティーンを覚えて、この人はこの時間に帰ってこないとか、仕事大体は仕事してるからみたいな感じで、常に誰かの生活をね探って、隙間を使ってトイレお風呂を使ったりとか、寝るタイミングも考えたりとかっていろいろしてて、本当に疲れてなかなか体が休まらなかったんですよね。こういった経験をしたので、僕はマレーシアに今ね移住して、一つのユニット全部ユニット借りて、自分だけで、まあ、3LDK みたいな感じの部屋で、ベッドも3つあるお部屋なんですが、そちらで生活していて、もう完全に自分だけのこの空間っていうのをこうお金を出して買ったわけなんですよね。ここに僕は価値があると思って、今こうやったふうにマレーシアに住んでいます。で実際にこうお金を出すことによってプライベートな空間もできたし、他の人の生活とかを気にせず、自分のことだけに集中して寝たい時に寝て、やりたい時にビジネスをしてというふうにできるんですが、あれって気づいたんですよ。 でシンプルなんですけど、お金出せば出すほどプライベートっていう付加価値が生まれて、まあ、プライベートにすることできるんですが、そうするとシンプルに人との関わりがどんどん減ったですね。これは飛行機でも同じことで、エコノミー席に座ると隣のお客様がいて、まあ3名席だったら真ん中に座ると右にも左にもいるじゃないですか。でなんかちょっと肩が当たってなんかおみたい な, なんか肩当たったねみたいな感じでちょっとね睨みつけたりとか、あとは CA さんがなんか通るたんびになんかわって起きてしまったりとか、そういったちょっとね居心地が良くないのかもしれませんが、ファーストに行くとどうなのかというと、もう誰とも接触しない、なんならもうすごいふかふかな席でテレビもあって食事もあって、もうなんかいたたり尽くせりじゃないですか。そうすると人との関わりがないので、その時だけだったらいいんですけど、そのファーストクラスで生活するという瞬間がずっと、まあ、一生続くと思うと、それって寂しいって思う方が多いのかなっていうふうに思うんですよね。これが矛盾してるなと思ってて、人ってお金を出してまでプライベートを求めるんですよ。プライベートな部屋とか、プライベートな空間、プライベートな、まあ、温泉とか、いろいろとプライベートを求めていくんですが、その先にお金持ちになればプライベートな空間を手に入れられるんだと思って、お金持ちになってプライベートな空間を手に入れた後に、あれなんか寂しいな、あれなんか自分しかいない、物音がしない、なんか人との関わりが欲しいなっていう矛盾が生まれるんですよね、うん、ここが、まあ、タイトルにある通り、この金持ちの特権と矛盾だなって思うんですよ。ここに、まあ、金持ちっていうのはお金を出せば出すほどプライベートを手に入れるけど、でもプライベートを手に入れただけで、入れたら入れたで今度は寂しいなっていうふうに思うっていうふうに、結局ないものねだりなんだなってとこが今回の結論に至るんですね。僕もあれほどマレーシア生活を欲してオーストラリアで過ごしていたにもかかわらず、いざマレーシアに引っ越してきて移住して、もう1年半ぐらいですかね経ちますが、何を思うのかというと、オーストラリアで当時ブリスベンに住んでたんですけど、ブリスベンリバーを自転車で川のそばを自転車でバッて走った時の風景とか浮かんできて、ああ本当良かったな、綺麗だったな、空間好きだな、空気も好きだなっていうふうに、もう完全にオーストラリアに戻りたいという気持ちがものすごく芽生えてるんですよね。なので僕も実体験として思うのが、結局人って金持ちになったら金持ちじゃなかった時の自分を欲しがるし、で金持ちになる前っていうのは金持ちいいなと思うしっていう、それはプライベートな空港に身を置くのか、プライベートじゃない空間に身を置くのかっていうところにも関係があるんですね。なので最後まあいい感じにまとめるとすれば、人って結局ものないものねだりだと思うんですね。なので欲しいものを手に入れたとしても、また別のものを欲しがる、でそのまた別のものを手に入れると、その別のものを手に入れる前の自分に戻りたくなったりとか、もしくは全く違うものを欲しがるっていうようなループに入るっていう風に、どんどんどんどんないものを欲しがる、持ってたものを欲しがるっていうようなサイクルにはまってしまうかなというふうに思うんですよね。なので自分がお金持ちになれば全てが報われるとか、ここに行けばこうなるっていう風になると、それはそれでその願いが叶った時に、また虚しい気持ちとか、なんか空っぽに感じることがあるのかなという風に思うし、結局それって自分が持ってなかったことを持つってことは、要は10あるうちの今の10はマレーシアにね使っていただけで、違う国にその10を使うのであって、その穴が塞がるってことは、また違う穴が開くまで待たなきゃいけないし、穴が開いたらまた違うもので穴を埋めるだけの話なので、常に僕らって不足感というか、何か欲してる、常に何か持ってないもの欲しがるっていうような生活じゃなくて、なんていうんですかね欲しがるところがあるかなというふうに思うので、まあ、そういったのを知ってた上で、あえてプライベートな空間を選ぶのかとか、まあ、人が持っているものをあえてそれでも目指して獲得するのかっていうのは、その人の自由かもしれませんが、まあ、結局その欲しかったもの、ずっと手に入れたかったものを手に入れたとしても、それは 100% 満たされるっていうよりも、ただなかったものを手に入れただけであって、それが全て正解というか、それが自分のやりたかったことの全てだと思うと、がっかりしてしまうこともあるのかなというふうに思うので、もしかするとあなたが羨んでいる、まあ、誰かはあなたを羨んでいるかもしれませんっていう風な感じで、今日は終わりたいなと思います。 ということで今回は金持ちの特権と矛盾というテーマでお話ししました。最後に1点お知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。毎週やってるんですけど全然来ないですね全然来ていただきたいんですが、今週の無料相談は木曜日と金曜日となっております。ビジネスのことや海外生活など大城に聞いてみたいことや相談したいことがもしありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。